本日の聖書箇所をお読みいたします。本日は新約聖書コロサイ人への手紙3章9節から11節です。新約聖書の405ページになります。それではお読みいたします。新約聖書コロサイ人への手紙3章9節から11節。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識にあります。そこにはギリシア人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も好きたい人も奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。新しくされと題して清川先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に暑い日になっておりますけれども、互いのためにもまた祈ってまいりたいと思います。コロサイのところを開いていただきました。世界は広くていろいろな国があります。一年中夏のような国もあれば、日本のように四季の移り変わりがあるそのような国もあります。でそのような日本においては、6月やあるいは10月には衣替えが行われたりもいたします。冬の服から夏服へ、あるいは夏服から冬服へといろいろこう変えられてまいります。聖書はクリスチャンたちも衣替えをするようではありませんけれども、古い自分を脱ぎ捨てて、そして新しい自分へと変わっていく、そのことが語られております。今日のところにおいてもそれがありますが、まず一つは古い人とこうあります。3章の9節のところにおいて、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てとあります。古い人を脱ぎ捨てる、古い人と言われていますが、じゃあ古い人と一体何なんだろうかとなります。それはイエス・キリストを信じて救われる前の自分のことであり、そのような罪の性質もある、生き方もある、そのような以前の私たちの姿でもあるわけです。確かに以前は罪の性質に本当にこう支配されているものでもありました。些細なことかもしれませんが、例えば人が幸せになるとそれを喜ぶどころか、むしろ逆に妬んで悪口を言ってしまう、そんな心も持っていましたし、また人が成功すると、あれはですね、例えばまぐれであったとかいろんなことを言ってけなして、そのくせ自分がうまくいったときには、実力だと言ってしまったりすることもあります。また自分は人のことを平気であれやこれやといろんなことを言うけれども、人が自分のことをいろいろと言ってきたりすると腹を立て、また憎んでしまうこともある。自分も人を平気で傷つけながら、でもそのことは忘れてしまい、人が自分を傷つけられることを言うと、それを本当に恨みに思ったりしてしまう。そこにいつもこの自分がいて、自分が中心であり、自分のことしか考えない、そんな古い私たちの姿、罪の性質を持つ私たちの姿もあります。あるいはそういった性質だけではなくて、罪の性質だけではなくて、さまざまな罪の生活もそこにあります。いかがしいところに出入りをしたり、あるいはさまざまなもので自分の体も、あるいは家庭をも傷つけてしまうような、そんな生活もあります。聖書はここでクリスチャンはそんな古い人といえるような罪の性質や罪の生き方、そういった古いものをですね、脱ぎ捨ててしまったはずだというわけです。また捨ててしまいなさいとこう命じているわけです。そこに未練を持ったり、 あるいはそこに立ち返ったりしてはならないということも言います。あたかも罪の中に生きていた人が突然ですね、それこそ変えられて国の、まあ、例えば王子になったとすれば、そして王子の服を着せられたとすれば、本当に以前の生活に戻るということはないわけですけれども、私たちも以前の罪の生活から新しいものと変えられたわけですから、その古いものをきっぱりと脱ぎ捨てるようにと言われるわけです。まあ、ですが実際にはそう簡単にはいかないとなります。クリスチャンとなり、そしてですね、古い生き方、それを捨てたはずだけれども、そこに戻ろうとするような、そんな思いになることもあります。まあ、それは罪の楽しみ、あるいは罪の喜び、そういったものが私たちの心を誘惑するということもあります。そして時には、捨てたはずの古いところに戻ってしまう、そんなことさえも起こり得るわけです。でも私たちはキリストにあって、古い人をきっぱりと脱ぎ捨ててしまいなさいと言います。そして戻ってはならないとも言うわけです。聖書の中においてはですね、あなた方は以前の生活についてはですね、本当にそれを捨てて古い人を脱ぎ捨てなさいとはっきり語られております。もし私たちの心の内にまだ古い人があり、そしてそのところに戻ろうとする思いがあるとするならば、本当にそれを引っ張りとしなきゃならないわけですけれども、このところで聖書が語ることは、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てなさいとあります。そして新しい人ということが言われます。十節で新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますとあります。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着たんですよと言います。新しい人と言われるわけですが、新しい人、それはイエス・キリストを信じて救われ与えられた新しいこの生活、性質、また生き方でもあるわけです。というのはイエス・キリストを信じることによって新しく生まれ変わったからだと言います。聖書のところにおいては、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですとあります。古いものは死に去って全てが新しくなったとあります。キリストのうちにあるならその人は新しく作られたものである。もちろん新しいといっても私たちの周りにもいろいろあると思います。例えば外側だけ新しく本当にきれいにされても内側全く変わっていないということもあるかもしれません。例えば古いアパートがあって、そのアパートの内側は全然変わらないわけですが、外側だけをきれいにですね、塗り替えたりあるいは変えたりして、これは新しいと言っても本当の意味では新しくなってはいないわけです。まあ、お正月やいろんな時には新しい服を着たりして、まあ、気持ちも新しくなるように見えても、でも内側は全く変わっていないということもあります。外側は逆にあまり変わらなくても内側が新しくなるということもあります。家のリフォームもそうかもしれませんが、外はあまり手を入れなくても内側が全く新しく変わるということもあるかもしれません。私たちが聖書から知らされることは、クリスチャンにとってはそれは内側から、本当に内側から新しくされた、そのようなものであり、新しく生まれ変わったものであると聖書は語ります。そのような新しい人を着た。聖書ではまた新しい人というのは義と聖、そういったものを持っているとありますけれども、そのようなものと変えられていくということがあります。イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わり、新しい人を着た。まあそうは言われてもですね、自分自身を見れば以前とあまり変わっていないように見える。自分はキリストをですね、この信じてクリスチャンとなったけれども、まだまだ罪を犯すこともある、あるいは人を憎むこともある、妬むこともある、とても清いとは言えない、それでもかと言われそうですけれども、 確かに私たちがクリスチャンとなり新しい歩みを始めたとしても、なおさまざまな罪に悩まされ、あるいは罪を犯してしまうこともあり、とても自分はそんな義と性を切るような新しいものとは言えないと感じてしまうこともあると思います。ですがその中で失望することもないわけですね。私たちのうちに芽生えたその新しい命、新しい性質は日々に成長していくということでもあります。聖化という言葉があります。聖書の聖、清さに、そして化、まあ、化けるという言葉ですが、清くされていく、そんな過程の中に私たちはあるわけです。自分であまり意識していなかったとしても、忠実に信仰生活を守り、信仰を守り、そしてその歩みを続けていくならば、その中で私たちが本当に少しずつ変えられていくということがあります。聖霊なる神の働きによってですね、本当に私たちが日々作り変えられていくわけです。聖書には聖霊の御として愛、喜び、平安とこうずっと挙げられていますけれども、聖霊が与えられ、聖霊なる神の働きによって私たちは日々変えられていく、そのことが言われています。まあそうは言っても、事実ちっともですね、成長しているようには見えないと自分で思うこともあるかもしれません。でも信仰を持った頃のその頃に比べるならば、本当に大きく変わっているかと思います。まあ、小さな生まれたばかりの赤ちゃんを見ていてもですね、もう毎日毎日見ていると、その成長ぶりについてはあまりこう大きくわからないかもしれない。でも1年ぶりなどにその赤ちゃんを見るとですね、本当に大きくなったと驚くことも多くあります。それに私たちも毎日日々新たにされ、少しずつ変えられていっている、そのことがあります。そのように新しい性質が成長し、私たちがそしてついにはどのようになるのか、このコロサイ書にありますけれども、3章の10節からにあります。新しい人はそれを作られた方と形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。作られた方の形に従って新しくされ続けていくとこうあります。人間はこの歴史の初めに、それこそ神の形に似せて神の形に作られました。聖書でも神は人をですね、ご自分の形に創造されたとあります。そしてそのように歩み始めたわけですが、ところがアダムとエバの罪によって罪が人に入り、私たちが罪人となり、本当に清さも正しさも失ってしまいました。そして平気で罪を犯すようにもなっていきました。アダムの子カインが殺人に手を染めるようなことでもあったわけです。もはや人間が神の形とは言い難いとか思えたかもしれません。ですがイエス・キリストにあって救われ、許され、そしてその失われた神の形を回復する中にあります。今はまだその途中、途上であるわけですけれども、でもやがての日にはイエス・キリストが再臨される、その時には完全なものとこう変えられていく、キリストに似たものと全く変えられ、その清さ、正しさに預かることができるわけです。ですから私たちはそのことを目指して日々に歩むものであり、キリストに似たものと変えられていく、そのことを、その途中にあることをもう一度覚えたいと思います。聖書もこのところで作られた方の形に従って新しくされ続けている、私たちが古い人を脱ぎ捨て、そして新しい人を着て、そして新しくされ続けている、その過程の中に今私たちがあるということを聖書は語ります。そしてさらには新しい関係、特に人との新しい関係が生まれたといいますが、3章11節にこうあります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も好きたい人も、奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべての地におられるのですとあります。 そこにおいては新しくされたものとして新しい人間との関係が生まれた、あるいは新しい神の前における関係が生まれたというわけです。使徒の集まるところにはいつもそこに何らかのグループができたりしてしまう、そんなところがあります。それが人種やあるいは階級による差別となることもありました。ですがキリストによって新しくされたものの集まりである教会においては、そのような差別や区別が取り除かれたものだと、そして新しい関係がそこに生まれたと、そのことを語ります。一つはそこには人種や国による差別を取り除いたものでもありました。十一節にギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものもとあります。ユダヤの人々にとっては人間はユダヤ人とギリシャ人に代表される異邦人の2種類とこう見ていました。そしてユダヤ人は割礼というその儀式を受けたものであり、そしてギリシャ人は割礼を受けていないものである。ユダヤ人こそ神に愛されるべきものであり、他の異邦人たちは神に選ばれたものではなく裁かれるものである、そんな思いから来る差別、そういったものも設けていました。ひどい時には異邦人はそれこそ裁きの地獄の滝のようなものだという、そんな者たちもいました。ですから集まりにおいても人種や国によってそのような差別が設けられたりもしていました。でも聖書は今やそんな差別はないというわけです。ユダヤ人だけが神の前に出て礼拝できるものではなく、ギリシャ人もまたどんな異邦人も神の前に出ることができ、そして神を礼拝することができるものとされました。教会にもおいても、それこそユダヤ人もギリシャ人もその他の外国人たちも共に将来の教会においても集い、そして神を礼拝し神に仕えていました。神の民であることにそのような区別はなかったわけです。そのような人種や国とありますけれども、さらにはこの文明やあるいは教養といったものによる差別ももちろん取り除かれました。この十一節で未開の人も好きたい人もとあります。未開の人もそして好きたい人も、そのところにありますけれども、未開の民の代表がその通り好きたい人と言われていました。好きたい人たち、まあ、未開の人々もいる。その一方で文明やあるいは教養にあふれたそのようなユダヤ人やあるいはそういった人々もいる。そんな中で差別をし見下したりもしていました。彼らは未開のものだ、教養も何もない、そんなものだと見下されたりもしていました。でも教会においてはそのような差別はありませんでした。そうそう、現代の教会においてもそうですが、職業やいろんなことにおいても大きな違いがありますが、同じ神の民として共に神の前に出て礼拝を捧げているわけです。当時の初代の教会においては未開人といわれる人々も教会において執事としてその奉仕に用いられることももちろんありました。でさらにはこの身分やあるいは階級による差別もありませんでした。11節に奴隷も自由人もありませんとあります。奴隷も自由人もない。当時は奴隷といえばそれこそ動物やあるいは物と同じように見られるところもありました。人間として一個の人間として見なされることも少なかったわけです。でも教会においてはそうではないというわけです。当時の教会においては奴隷の身分の人が教会の礼拝で御言葉を語り奨励をする勧めをしていて、そしてその奴隷の主人である人が教会の礼拝の改修の中でその説教を聞くという、そんなこともありました。まさに画期的なことであるわけですが、それほどに 身分や階級による差別、そういったものも取り払われたその教会であったわけです。今日の教会においてももちろんそのことは言えます。教会内において人種や国やあるいは教育や身分や階級やそういったものによる差別はないということであって、このところで聖書が語るのはキリストが全てであり全てのうちにおられるのですとあります。それが新しくされたものの集まりである教会の姿だと聖書は語ります。私たちは確かに古い人、そういったものがありましたけれども、その古い人を脱ぎ捨てて、そして新しい人を着なさいと言います。そして聖霊によってですね、私たちが日々作り変えられていき、やがてこのキリストに似たものと作り変えられていく、その日が来ることをですね、覚えたいと思いますし、そのような新しいものの集まりである教会においての、そのようなギリシャ人や偉大人、割礼があるない未開の人、あるいは奴隷自由人、そういった差別のない群れであることも、もう一度覚えたい、また感謝もしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、私たちは本当にキリストにあって救われ、新しくされたことを感謝いたします。新しくされたものとしてその古い服を脱ぎ捨てるように、どうぞ古い人を脱ぎ捨て罪やまたその悪から離れることができますように、そしてどうぞ新しい人、義あるいは聖にかたどって作られた新しい人を着て日々歩むことのできますよう導いてくださいけれども、自分自身を見るときに本当にそのようなものとしてふさわしくないものが多くあることを思います。多くの弱さもあり、また足らなさも感じるものでありますが、神様、それでもなおあなたにあって日々新しくされ続け、あなたに似たものと変えられていくことを感謝をいたします。神様、どうぞそのことをいつも覚えて、またなお歩むことができますよう導いてください。また新しくされたものの集まりである教会の素晴らしさを感謝いたします。あなたの前に感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。